Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、吉武です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は大予測2030モビリティ&フードをお届けします。
はい、先週は生成 AI で全てが加速する大予測2030から AI とロボティクスのお話を伺いましたが、今回はモビリティとフードですね。
そうですね、全部で5つのテーマで今回いろいろ取材だったり掲載っていうのをしてるんですけれども、まあ、この5つを全て読むと先週ご紹介したクロスワードが解けるようになるということでぜひもうみんな解いてくれたかなみたいな心持ちではあるんですけれども、今回はですね、モビリティ&フードっていうことで、まあ、これモビリティの分野とかも、うん、まあ、この大予測特集をですねずっとやっていると、ずっと自動運転研究してるなんていう。
そうですよね、一進一退って感じですよね。
そうなんですよね。で、まあ、あとはドローンとかが、うん、まあ、ドローンがあったりとか、まあ、あとはあれですね、大阪万博でずっと言われている空飛ぶ車があると。まあ、それらの状況っていうのはもちろん日進月歩で徐々に進んでいくっていう話なんですけれども、それ以外になんかモビリティってどういう進化していくんだろうなみたいなところを、まあ、俯瞰的に見た、勝ち筋みたいなのも紹介しています。やっぱりモビリティも結構技術の進化とともに未来の像っていうのが徐々に見えてくるなっていう気がしています。なので、あの空飛ぶタクシーとか、あとは自動運転バスみたいなものとかも、あ、こういう感じで社会実装されてるんだみたいなのが、まあ、徐々に見えてきた感じがしますね。で、あとは食分野でいくと、まあ、ユーザーが求めるですね、味をAI と相談しながら作り出せる装置が出来上がったりとか、なんかこれ今回の取材の中でかなり面白かったんですけど、あのもともと味をいろいろ分解して、でその分解したデータをもとに、まあ、味をちょっと吹きつけて再現するみたいな技術ってトレンディでも何回か紹介したことあるんですけど、そこにですね、生成 AI が登場することによって、まさかの、AI と相談しながら味を作れるようになるので、これによって何ができるかっていうと、お袋の味の再現とかもできるようになってくるんですよ。
へ
え、ちょっともうちょっとしょっぱかったかもみたいな。
そっかそっか。
へ
え、隠し味が分かったりとか、
分かったりとかもする可能性があるんですよね。データを検索して AI がいろいろ調整するようになっていってくれるので、まあ、もちろん今まで、あの、いろいろできるわけではないんですが、将来的にはそういうのも、全然見えてきたなというのがあって、やっぱりこの分野においても生成 AI の登場っていうのがかなり、大きなインパクトを残したんだなという気がしました。
はい、今回は日経トレンディ1月号の特集、生成 AI で全てが加速する大予測2030からモビリティとフードをピックアップしますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords. Trend
Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは、
年末の駆け込みの要チェック、得するふるさと納税60です。
自治体に寄付をして様々な返礼品を受け取れるふるさと納税、2023年10月のルール変更により必要な寄付額が上がった返礼品は一部あるものの、やれば必ず得になることは変わりません。2023年分の申し込みは12月31日までということで、お得の達人の狙い目の返礼品などを一部紹介します。12月31日までもうすぐですね。
そうですね、
駆け込みですね。
あの、毎年僕も駆け込み税なので、はい、今から何にしようかなっていう感じであるんですけど、
はい、
今回はですね難しいのが、はい10月のにルールが変更されたので、一部の、まあ、特にグルメ系が多いとか、うん、グルメ系というか物系が多いんですけど、一部の返礼品に関しては10月の手前と以後で、内容がちょっと変わってたりとか、まあ、どちらかというと解約方向に行くルール変更だったので、まあ、得を最大化できないパターンっていうのもあるということで、まあ、今回改めてこの年末何に駆け込むべきかというのを調べてまいりました。
知りたい。
いやもうでもねふるさと納税って本当いろんな動きがあるんで結構調べてても本当に面白いんですよね。紙面で紹介しているふるさとの納税型クラウドファンディングとか正直あんまり今まで抑えてなかったんですけど、泉佐野市今こんな面白いことやってるんだみたいな。
あの泉佐野市ですね。
そうです。あの泉佐野市は今どうなってるんだろうと思って取材に行ったんですけれども、今ですねこれまたこれもあの国のルールとしても全然問題ないらしいんですが、あのクラウドファンディングで寄付を募ってそれを補助金として企業に還元しますと、うん、でそれによって新しい返礼品を作ったりとか返礼品を拡充したりみたいな仕組みっていうのを作っていて、ふるさと納税 3.0 っていうんですけど、はい、まあ、こういう取り組みとかもあって非常に面白いなと思います。であとは何も、考えたくないなっていう人は、これ12月号でも紹介しましたがデジタル商品券に変えてしまうと。
あ、
何でしたっけデジタル商品券。
これは例えばペイペイ商品券とかですね、これはですねその土地でしか使えないデジタルな商品券が手に入ると
へ
ーいうことで、もし旅行先とかそれこそふるさとに帰省するときに何か使うことが決まっているのであれば、そこのデジタル商品券に変えておけば、有効期限内は何かしらの買い物が現地でできるという仕組みになっているので、まあ、非常におすすめですね。
へえ、そんなのあるんですね。
そうなんですよ。
これなんかついフルーツとかおやつばっかり言っちゃいますよね。
年末だからさ、イクラとか
そうそうそう、うん、カニとか、ね、肉とか。
これ駆け込みの時はちょっと違うんですけど、デジタル商品券の使い方としては、もうその場で、恩恵が得られるので、旅行先でちょっと使いたくなったらその場で寄付してデジタル商品券手に入れるみたいな使い方もできます。
へー、
まあ、あとはですねふるさと納税に対しては買う時の作法っていうのもやっぱりいろいろあってですね、はい、トレンディーらしく楽天ふるさと納税で買い回りの店舗数を稼いだりとか
一番お得な損しない、
はい、還元率がアップするチャンスを狙う方法を記していたりとか、まあ、この辺りも網羅されているのでぜひご覧いただきたいです。
他にも何かありますか。
体験型のふるさと納税っていうのが結構増えていて、今回ですねいろいろ調べてみたら結構いろいろ面白いのがあって、うん、例えばですね、愛知県のある市ではファイヤーヒーロー体験ということで消防署の体験入所ができる。
子供と一緒にやってみるみたいな、ね、
うん、そうなんですよ、とかもできるし、まあ、泊まれる博物館って言われてる島根県の施設があるんですけれども、まあ、ここの一泊朝食付き宿泊券があったりとか。
へー、体験型いいですね。
そうですね、僕も千葉のとある市は一日市長がと一緒に回れる
系みたいな。へー、面白い、
うん、
いつでもいいのかな本当に、ね、極秘のこととかないのかなって思いますが、いろんな風にふるさと納税形が広がっていますが、澤原編集長、今後ふるさと納税ってどうなっていくんでしょう。
ふるさと納税はですね、ちょうど1兆円ですかね、経済規模が上がって年々上がっていて、まあ、今後も間違いなくどんどん増えていくんだろうなという形なんですけれども、まあ、さっき言った体験型みたいなのがどんどん増えていく流れになるんじゃないかなという気はします。いわゆるその食品とか含めて大容量のものを手に入るっていうのは、まあ一巡するはしてるのかなという、逆に多分ポータルサイト今覗くと結構どれ選んでいいかわからないなというような状況ではあると思うので、まあ、よりその土地としての特徴を生かしたもので、まあもちろん名産品とか特産品もいいと思うんですけど、行かなきゃ体験できないものとかでやっぱり強烈な魅力になると思うので、そのあたりどんどん開発が進むんじゃないかなと思います。
はい、私も今日帰りじっくり選びたいと思います。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
Cross-trend.
週刊日経トレンディークロストレンド、番組の後半は大予測2030モビリティ&フードをお届けします。
チャット GPT をはじめとする生成 AI の普及はあらゆる産業に変革をもたらしました。例えばモビリティの自動運転は技術的には実用化できる段階に来ていて、2030年代には自動運転の実用化が進むことが予想されています。また食の分野ではユーザーが求める味を AI と相談しながら作り出せる調味装置を開発、料理名を伝えたり料理の写真を認識させたりするだけでその味を推定し再現できます。今回は1年前に見た未来と様変わりしたモビリティとフードの2030年までの未来の大予測を紹介します。ということで、今回はモビリティとフードをピックアップします。まずはモビリティの解説からお願いします。
はい、まあ、モビリティのテクノロジーでいうと先ほども出た、まあ、自動運転っていうのがやはり中核にはなってきますと。でそれによって、まあ、自動運転タクシーだったりとか自動運転バスみたいなのも生まれていくんですけれども、まあ、今車ってですねいろんな技術が詰め込まれているんですが、次はハードじゃなくてソフトの争いになるって言われていて、いろんなですね本当に車載 OS が進化したりとか、車の中身っていうのがどんどん作り変わってるような状態なんですね。で自動運転機能っていうのもどんどん実装されていくと思うんですけれども、それこそ生成 AI が出てくると、自動運転もですね、まあ、いろんな状況に対していろんな予測をしながら常に最適解を出すっていうようなところとかも進化しやすくなってくるので、まあ、早期の、まあ、もちろん法律的な問題とかいろいろあるんで難しい面もあるんですけれども、まあ、公共交通から徐々に自動運転の対応っていうのが進んでいくんじゃないかなと思います。で今回取材してて面白かったのが、日本で自動運転もちろん車の方研究はしてるんですけど、世界的に見て進んでるのって無人運航船らしいんですよね。船の無人化っていうのが実は結構レベル高いところまで来ていて、それがですね本当に島国ならではだなと思ったんですけど、どんどん実証実験が進んでいるので、まあ、これができると離島観光とかがしやすくなったりとか、それこそ物流にも結構いい影響を与えたりとかっていうことで結構注目の技術だなというふうに思いました。
あ、確かに船はそうですよね、もう普通の車の道路よりも
人が歩いてないし、割と安全に実験できる、ことなんですかね。
であとは空飛ぶ車とか、まあ、そういうのがどんどんこう街に実装されていくと、いろんなモビリティが街の中にあふれてくるので、やっぱりその時ってそれらをこう連携させて一括で交通手段をまとめられる MaaS アプリっていうものが、多分必要になってくるということで、まあ、今 MaaS のこのアプリの流れって一回バッと広がったんだけれども、なんとなく何に使っていいかわからないしっていうことでちょっと失速気味だったりはするんですけれども、まあモビリティがどんどん新しいタイプのものが出れば出るほどこういうのが必要になってくるので、まだちょっと先にはなると思うんですが、確実にみんなのスマホの中に一つMaaSアプリが入ってるっていう時代は来るんじゃないかなという気はします。
まだ一つも入ってないです
でも実際にはGoogleとかソニーがねソフトの面で車を作ってたりしますんで。
あ、確かに、ソニーとホンダでしたっけ。
ホンダも、ね、一緒に
やってますもんね、
まあ、あとは面白いなと思ったのがパーソナルモビリティ、これですね今23年7月の、道路交通法の改正で特定小型原動機付き自転車だったりとか免許が不要な電動車椅子っていう、概念が今あってですね、すごく開発がしやすくなってるんですよね。なので例えば車椅子型のモビリティなんていうのは今一部空港とかで動いてたりとか、高齢者向けにっていう話はあるんですが、実はみんなが乗るような乗り物になるんじゃないかみたいな未来もちょっと見えてきましたね。
こう年を取っても移動手段があるっていうのは結構大事なことですよね。
で、なんか今までって あとは道路が整備されてないと乗れないみたいなものが多かったんですけれども、最近注目されているのは多脚モビリティっていう足がいっぱいある、まあ、虫みたいな動き方をするモビリティっていうのの開発も進んでいて、こういうのがどんどん進化していくと、まあ、山岳地帯とかもこれで進めるようになっていくので、
地面をしっかり掴むためのたくさんの足なんですね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです。なので、まあ、進化していけばそれこそ、まあ、ちょっと足が悪くなっちゃって富士登山できないけれどもという人が富士登山できるようになったりとか、全然する可能性はあるので結構未来明るいなと思いましたね。
なんか乗ってそう70、80になって
でもモビリティって生活と本当に結びついて、生活の足になるから安全に、そして便利にどんどん広がってほしいですよね、うん、さあそして、モビリティとフード、もう一つのフードの方はどうでしょうか、
はい、フードは急にあんまりテクノロジーしなくなるんですけれども、
はい、
まあ、いろんなフードテックっていうのが出ては消え出ては消えなんですけれども、今一度こう今フードテックってどういうジャンルで、進化してるのかなというのを調べましたと、まあ、背景にあるのはやっぱり世界的な食料不足、特にタンパク質危機っていうのが訪れると言われていて、まあ、それなのでここ数年日経トレンディの紙面でもですね、よく代替肉とか培養肉っていっぱい出てきたと思うんですけれども、
コオロギ食べるとかありましたよねいろいろ
この流れはもちろんずっとあってですね、いろんな代替肉とか培養肉っていうのが開発が進んでるんですけれども、結構ポイントとしては代替肉が今ちょっと岐路に立たされてるなと思っていて、肉に近づけようとすればするほど、うん、いろんなものを添加しなきゃいけなくなったりとかするので、まあ、例えば植物肉ってちょっと健康に良さそうだなと思うんだけれども、反面油を足していたりとか、まあ、カロリーもそんなに収まらなかったりとかで、そもそも代替肉にする必要ってあるんだっけみたいな流れとかもちょっと生まれたりしてるんですよね、
うん、もうあのジャンルでいいんじゃないかみたいな、
そうです、
油揚げみたいな形のまんまで、あれはあれでいいんじゃないかみたいな、
そうですそうです。なので紙面の方で紹介してる代替しない肉っていう、
どういうことですか、しまってどういうこと、
そうす、
そのまんま大豆ミートみたいな、
そうそうそう、そんな感じですね。なんで新しい食品ジャンルっていうのが、気づかれていくんじゃないかなというなんか息吹を感じました。代表例はですね、ギャンモっていうガンモドキの、ちょっと進化系みたいなやつがあるんですけれども、
ギャンモ
そういうものがより増えていくんじゃないかなという感じがしました、ね、で完全に肉に置き換える方に関しては、うん、まあ、もちろんそのコスト的な問題はあるんですけれども、培養肉の方が、主権を握っていくんじゃないかなと。本当に海外だともうすでに食べれるようになってきていたりとかもするので、このあたりの代替肉培養肉戦争というか、どう進んでいくのかっていうのは注目のポイントだなというふうに思いました。で食料危機が、やっぱり恒常的にちらついているので、日本で行くとですね、いろんな、自給率の向上というのが今必要になってきていますよということで、生産能力を上げるようなテクノロジーっていうのもいろいろ出てきています。例えばですね、キーワードとしているのが都市型農園っていう概念があるんですが、
都市型農園、
はい、はい、まあ、いろんなこう土壌の温湿度を計算できる IoT センサーとかを用いて、ビルの屋上とかで農園をやろうと。
たまにありますよね、なんか蜂蜜作ってるところとか、うん、
ありますね。
で温室でなんかレタス作ってたりとかありますよね、うん、
でそれの管理をテクノロジーの力を借りてやりやすくすることで、本当に都市の至るところで農園を作ってしまおうっていう計画が進んでいたりしますよと。
ラジオ日経の屋上で野菜が取れる
そうですね、その野菜を使ってここでみんなで食卓を囲む、
そんな未来が2030年
来るといいなという気もしますし、まあ、あとは土壌改良技術とかもどんどん新しいのが出てきていて、まあ、今回調べてみて面白かったですね。あとはですね、もうこれ文脈を一旦無視して面白かった技術を挙げさせてもらうと、
はい、
2030までに出てくるの中に当たらない牡蠣というのが登場します。
牡蠣食べたい。そしたら牡蠣食べるときって絶対明日は食べて、もし当たっても大丈夫なんだろうかとか考えません？
そうですね、アナウンサーは特にそうかもしれないですよね。
トイレから出られないとかありえないじゃないですか、
うん、 そうなんですよ。それを解消した当たらない牡蠣というのが今開発が進んでいるので、キンキン食卓に並ぶようになるんじゃないかなという気が。
もう全部牡蠣取りにしてほしいです本当。そしたら生でも食べたいなって思います。そうですね。
なんか牡蠣ってやっぱりこういろいろこう自分で餌として食べてるものの中に、まあ、微量なそういう当たる要素っていうのが蓄積してっちゃって食べた時に当たるっていう構造なんですけど、あの海洋深用水を活用した陸上養殖で、まあ、完全に人体に害を与える菌やウイルスをフリーにした牡蠣っていうのが今開発されてると。
だってロシアンルーレットみたいな気持ちで食べるなんておかしいじゃないですか。
そういうことなんですね。よ
運が悪いと、自分の体調が悪いととか
で、あとはミライクラっていうのがあるんですけど、イクラなんですが、これは魚卵状食品の代替食品ですね。なのであの実際はイクラじゃないです。
へー、あ、カニカマみたいな気持ちでいいですか。
そうですそうです
人工イクラ、
はい、カニカマって言われると急にレトロな感じがしてしまうんですけどミライクラというものがあって、
未来
これは魚卵を模した食品を作ってるんですけど、それがゆえにですねコレステロールゼロのイクラを作り上げることができてるんですね。
味イクラ丼もりもりにしても平気、うん、
でこういう多分美味しさと機能性みたいなのを掛け合わせるって日本が結構ね強いんですよね。やはりそこはこう品質にこだわる、ところとかがすごく影響していて、まあ、こういうまあ、フューチャーフードって言われていたりとか、まあ、弱点克服したあのニュータイプの食品なんて言われるんですけど、まあ、こういう分野に関しては今後どんどん新しいの出てくるんじゃないかなという気がしました。
はい、まだまだ続きはありますので日経トレンディの1月号でぜひご覧ください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は大予測2030モビリティ&フードをお届けしました。クロストレンド、グッサンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部からグッサンにお話を伺います。グッサン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけますか？
はい、今日は貸し出し機というサービスを紹介したいなと思ってます。
はい、貸し出し機、これ造語ですか？
造語ですね。あの器の漆器ってあると思うんですけど、
はい、
それのレンタルサービスで貸し出しと合わせて貸し出し機っていうひらがなのサービスになります。
貸し出し漆器で貸し出し機なんですね。
そうですね、はい。
どういうサービスなんでしょう？
これ長野県の木曽漆器っていうもともと伝統工芸品があるんですが、
はい、
その伝統工芸に触れてもらうため、手軽に触れてもらうためにまずは器をレンタルするっていうのを道の駅で展開しているものになります。
はい、その木曽漆器ってどんなものなんですか？普通の漆器？
そうですね、まあ、いわゆる普通の漆器にはなるんですけど、まあ、そのなんていうんですかね、木目を残したところに漆で仕上げたようなものになっていて、貸し出し機自体は、筑波大学とも協力してやっているようなサービスになります。
道の駅に行ってその場で借りるっていうことになる、
うん、そうですね、はい。
返すってことですか？また
購入もできるしレンタルもできるので、レンタルした場合は返却するっていう感じですね。
へー、これは長野県にこんないいものがあるよっていう、地方発のいいものを知ってもらいたいなっていうことで始めたんですかね？
そうですね、はい。ちょうど塩尻市の木曽奈良川っていう道の駅でやっているんですけど、まあ、観光とかで行ってちょっと購入は迷うけどどうかなみたいな時に試せるっていうところが、伝統工芸ってちょっとハードル高いみたいな思う人もいるかもしれないけど、うん、そこを下げてくれるみたいな新しいサービスだなと思って注目してます。
では、貸し出し機のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、 シンプルにこの漆器を私も使ってみたいと10でお願いします。あ、
先週継ぐキットで、金継ぎで壊れた、うん、器を大切に使っているそのぐっさんが、うん、この漆器も使いたいと
なるほど。
そうですね、はい、結構器食器系が好きで家にいっぱいあるんですけど、
ぐっさんの和食の食卓なんかを、うん、いいですね。
そうですね、記者のまだ見ぬ一面までこのコーナーで知れるとは思わなかったですね。
なんかこの洗ったりとかが割と気を使うみたいなところが多分あるので、そういうところのハードルも下げてくれるかなっていう気がしました。
確かに伝統工芸って確かにちょっと敷居が高い、買うとなると結構値段もしたりしますもんね。
そうですね、
そうですね、
各地旅行した時もなかなかちょっと手出ないですよね。そうですね、買ってみたいなとは思うけど、
これに見合う料理作れないみたいなそういうのもありますしね。ということで、今日はぐっさんに貸し出し器をご紹介いただきました。ぐっさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて澤原編集長、その他おすすめの記事ありますか。
そうですね、毎月ですねザ・ジャッジという、コーナーでいろんな家電だったりとかガジェットのテスト&買っていいのかジャッジみたいなのをしてるんですが、今回これ僕欲しいなと思ったアイテムが小型布団乾燥機。
どれぐらいちっちゃいんだろう、はい、
スティック型なんですよ。
マイクぐらいですよね。
まあそうですね、マイクをちょっと大きめにしたぐらいの
サイズ。いいじゃないですか。
でも布団系のなんか家事ってとにかく重たいけど、これならマイクぐらいだから全然平気そう。
そうですね、でこれを布団の下にパッと忍ばせてスイッチ入れるだけで布団があったかくなると。
ああ冬にいいですね。
今までって結構そのマットみたいなものを敷いてその中に空気入れたりとか、逆にこう大風量ホースみたいなのを突っ込んでみたいな感じだったと思うんですけど、これ非常にスマートで使えるのでめっちゃおすすめですね。
梅雨の時もいいかもしれない、
ね、そうですね、うん、
というようなことで久々に買いたい商品に出会ったなという。
久々って
久々は言い過ぎです、ね、でなかなかこう全部買ってると切りないんで。
その通りです、
まあ、あとはもうすぐ冬なんでね、最近寒いですもんね。
そうですね、はい、ぜひ、買いか待ちかジャッジページご覧ください。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経トレンディ編集長の澤原昇と
辻るなでした。来週もどうぞお楽しみに。 Cross Trend